気兼ねでならん。昔ある村の真ん中ででっかい寺があった。門戸も多く金もあるしないもんなしの寺だったが、一つだけないもんがあった。それは釣り鐘だった。寺に釣り鐘がないのはおかしくないかい？
そうだそうだ、おかしいじゃ。
今度の本校班までに間に合うように釣り鐘買わんまいか。門徒衆が集まって釣り鐘を買うことに話がまとまった。三月三日かかり門徒一軒一軒回って金を集めた。ようやくでかい釣り鐘を買うくらいの金が集まったので、門徒代表の家に集まった。釣り鐘を買いに行くときはの、門徒衆から集めた大切な金を持っていかんならんから、正直者でないとダメだ。門徒の中で一番正直者じゃ誰かの。そやの、ゴンベイさんとこのタロベはどうかの。正直者で働き者だぞ。いやいやいや、与左衛門とこの吉次郎はもっと正直者だぞ。
よし、わかった。
タロベに決めよう。タロベは正直者で働き者で力持ちだ。そうやの、釣り鐘ちゃん今日までいかんにゃ買えんから、タロベがよかろう。タロベに話すと心よく承知してくれた。タロベは銭を入れるでっかい袋を作って、門徒衆から集めた大事な金を落とさんように幾重にも包んだ。今日までは遠い道のり、道中何が起こるかわからん責任の重い役だ。旅立ちの前夜、親戚の人を呼んで二度と会えんかもしれんと水杯を交わして旅立った。やがて何事もなく京の町へ着いた。着いてみると人が多い。町は広い。店はでっかいとあるが、みんな繁盛している。今まで見たことも聞いたこともないので、釣り鐘を買うことを忘れて、あっちの店でうまいもん食べ、こっちの店では酒を飲み、楽しいや、なんちゅう楽しいがや、と上機嫌で遊んでおった。はっと気がついたら、袋の銭があとわずかになっていた。ありゃー、弱ったのー。門徒衆から集めた銭、いつの間にか飲んだり食ったりしてしまった。残りの金で釣り鐘買えんかのー。釣り鐘買うていかんと、村へ帰れんまい。本校班までにはどうしても帰らんなならんし。次の日から太郎兵衛は釣り鐘を売ってる店を片っ端から探した。やっと見つかった店の軒先にはでっかい釣り鐘がぶら下がっていた。店の中には大小さまざまの釣り鐘が並んでおる。でっかい釣り鐘欲しがやれど、こっだけしか銭ないがで。え、それだけではどの釣り鐘も売ることはできまへん。なんとか負けてもらえんけ。他の店へ行きなはれ。そんなら店の前にぶら下がっておる釣り鐘ちゃ売られんがですけ。
あれどすか？あれは売り物ではないです。店の看板どす。木で作ったもんだから叩いてもなりまへん。
そってもいいから売ってくだはれ。
太郎兵衛は見た目には本物そっくりの釣り鐘だったもんで、何回も何回も頼んでようやく買うことができた。タロベは村に帰った。村では、
タロベちゃ偉いもんや。でっかい釣り鐘買うて担いできたがい。と大評判となった。
見れば見るほど立派な釣り鐘じゃ。どこの寺にもない立派な釣り鐘じゃわい。
門徒衆は大喜びした。
そのうち、本校班の日がやってきた。村は祭りのように、年寄りも若者もみんな寺へ集まり、
釣り鐘のつき始めを祝うことになった。新しい釣り鐘を初めてつくときは村で一番のべっぴんさんの姉さがつくことになっている。姉さんは身を清め、白い着物、赤いたすきに鉢巻きをキュッと締めて釣り鐘堂の段を登った。門徒衆はどんな良い音が聞けるかと耳をそば立てて待っていた。姉さんは心を込めて力いっぱい鐘をついた。わわわわわわわわん。なんとも変な音がした。門徒衆はもちろん村の人たちも今にも壊れそうな音にポカーンとしていた。姉さんはつき方が悪かったと思い何回も何回もついた。でもつけばつくほど悪い音がした。力が足りんのじゃ。若いもんと変わりや。でも音はぐわわわんと同じだった。こりゃ一体どうしたかじゃ。タロベに聞いてこんまいか。門徒衆がタロベの家に行くと布団をかぶって寝とった。おいタロベや、あの釣りがね、どんだけついても変な音をするが壊れておるがかい。タロベは布団かぶったままちっちゃい声で、気が寝でならん、気が寝でならんちゃと一層ちっちゃくなった。何、気が寝、気が寝でならんがだと。それからはこのあたりでは他人に対しての心遣い、遠慮すること、申し訳ないこと、気をかけるということを気兼ねでならん、気兼ねでならんちゃと言うようになったがだと。